恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の8章1節から18節までです。ルカによる福音書の8章1節から18節、はじめに1節から3節までお読みいたします。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供した。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。アーメン。それではお祈りいたします。御霊が諸教会に語れと告げられるその御声にしっかりと聞く今この時の私たちでありますように、聖霊様の御声によく聞き、そして今御言葉が語られるこの時、その御言葉が一人一人のうちに入り、そしてその入った御言葉の種がそれぞれの聖霊様のその息吹に息吹かれて、一人一人にとって必要な養いを、命の養いを与えてくださいますように、これからのすべてをイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様に仕える人たち、ね、当然十二弟子はそうでしたけれども、その他に大勢の女たちもおりました。まあ、3節見ますと、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、ヘロデという、まあ、本当に、まあ、邪悪な、まあ、大王のその執事の妻が、仕えており、このイエス様に仕えて、またその他スザンナや、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒だったって書いてあります。大勢の女たちが、ね、自分の財産を持ってこのイエス様に仕え、また十二弟子に仕えておりました。不思議ですね。イエス様は富んでおられる方、最もリッチなお方であるはずなんですけど、しかし、ね、大勢の女たちやまた大勢の人たちのその、ね、財産を捧げることによって、その働きが、成り立たされられている。で、これ何もイエス様の働きは人の助けを得なければ、ね、まあ、お金財政がやっていけないということではなく、ね、イエス様はご自身でもうありとあらゆる財産を、ね、自ら集めることのできる方、ね、何も誰かの財布を痛めなくても、ね、自らのその、まあ、財を持って働きをする、あるいは力を持って働きをすることは可能なんですけど、あえて人の捧げ物、あえて人を用いられるんですね。
あのね、これ聖書に証拠があるんですよ。イエス様が聖殿に登られた時に、ね、税を、ね、納めなさいって、あの弟子たちが入っていってしまったゆえに、それをあの弟子たちの言葉をあのイエス様は、まあ、責任取ってくださるという形だったんですけど、人の財布を痛めてないんですね。その時イエス様は、ね、弟子の一人であるペテロに釣りをやってこいとって言って、それで釣り輪を下ろした時に一投目で取れたものを、ね、の口にあるその金貨を取ってきて、そしてこの税を払いなさいと言いました。だから人の財布を痛めずに、イエス様は人の財布を痛めずに、その必要をいくらでも満たすことができるお方なんですね。でそれだけではないですよ。またあのね、人の財布だとか人の穀物を、ね、困らさないで5000人以上の人々を、ね、たっ った一人が心よく捧げられたお弁当を持ってそれを全部満たしてくださったということなんですね。でなんでイエス様はそれだったらいとも簡単にあちこちのものをね、もう物に対して命令したりしてね、来いっつってそれで全部養うことも支払うことも何をすることもできるのに、なんで人からなんだろうということと、あと人からではない時、その人気持ちよくそれを差し出す人、信仰がある人がその場所にいない時っていうのは、イエス様は信仰がないもののものはいらない。だから何をするかって言ったら、釣りをやってこいって。して、その魚の口の中に備えられているその金貨を取って、そして、弟子がね、言わなくてもいいことをベロッとやっちゃった。ね、それ。をイエス様自身が責任を取ってくださったということなんですね。何をしたいかって言ったらね、イエス様は人の子として来られて、そして人として生きて、そして人が今まで成し遂げることができなかったその全てのことをイエス・キリストにあって、ね、その人が共に成し遂げる、でキリストの中にいたエベソーで、ね、神様が見たキリストの中にいたキリストの性質を持っている人々、キリストと分かち合いをし協力し合う人々を、それをね、神と人の前で、ね、明らかにしているんですよ。この人が私のものである、ね、この人が神様が、ね、太古の昔私の中で見ていたそのものであると、それをね、コラボレーションすることによって、ね、神が望むその御心にかなった人をイエス様自身が証しをしているということで、皆さんがそれを理解すれば間違いないと思います。
ですからね、人の助けをイエス様は必要としない、本来そういうお方です、ね、イエス様はリッチなお方ですから、誰かはイエス様あなたのために、ね、食事代をおごりましょうって言ったイエス様は、いえいえあなたのお財布を痛めるには、ね、及びませんって言って、ね、ボンってお金を出して、そんなことはイエス様はなさらないんですね。むしろその人がイエス様のゆえに痛めた財布、ね、イエス様のゆえにお捧げしたものこと、それは天の帳簿に、ね、入金されるんですね。天の帳簿に記載されるんです。そしてあの時代あの時あの人が主のために働いた働き、ね、それが記載され、そしてその働きの実りが後々の時代にこんなに大きくなった、ね、それがどんどんどんどん、ね、その帳簿に載っていくんですね。例えばこの天聖教会、ある方の、ね、その献金、ね、もう家を売ったということによって成り立った、ね、それが今、ね、こうしてもう10年以上経っていくうちに本当に多くの実りを結ぶようになった、ね、天の帳簿に載ってるんです。その人が、ね、その当時主のためにお捧げしたことが、だからイエス様はあえてですね、この、多くの女たち多くの女性たち、ね、彼らが財産を持って彼に仕えるということにそれお任せになるんですね。それは彼女たちのその行い、あるいは彼らたちの行い、捧げたこと、痛めたこと、犠牲を払ったことが天の帳簿に記載されるために、そして記載されたならば、その人は必ず報いを受けます。報いに漏れることは一切ありません。神様のために、天の御国のために成したこと、これはですね、もうお金のみならず捧げた時間、捧げた労力、エネルギー、その一つ一つにおいて必ず主が報いてくださる。だから主はあえて、ね、このことを、なさるんですね。そしてここにおいて、悪霊や病気を治していただいた女たち、ね、2節にありますね。悪霊や病気を治していただいた、これですね、悪霊、ギリシャ語の、そのまま、原文ですと、ね、プネウマ、ね、これは霊です、ね、プネウマ。それから、ポネーロス、これは悪いとか邪悪な、ですからプネウマとポレノスがくっつくと悪霊と日本に訳されるんですけども、このプネウマというのはですね、もともとは動く空気のことです、ね、これがこの動く空気がすなわち、ね、風と訳されたり、あるいは霊 と訳されたり、あるいは息と訳されます。今ここにあってエアコンが動いて、ね、空気が今流れてるんですけど今見えないですね。プネウマとはそのようなものです。動く空気。そして空中においてはこの動く空気、ね、プネウマが、ね、悪霊が、そこに、ね、占拠をしてるんですね。いろんな悪霊、目に見えないんですけども、ね、もう人を汚れに導く悪霊、人を怒らせる悪霊、人を、ね、その性的な誘惑をさせる悪霊、それが空中に渦巻いて、その空気が動いて、ね、そして人の中に入ろうとするとき、そして人がですね、その空気と、ね、合意するとき、具体的なその、この悪霊の技、ね、また病気の、これもですね、そのプネウマと、まあ、くっついております。ですから悪霊とか病とかそういう、ね、動く空気と、ね、人の側のその、ね、息が合う、ね、波長が合う、合ってしまう、ね、息が合うんですね。悪霊と息が合いたくはないですけども、しかし息が合うときその、ね、怒りの悪霊、妬みの悪霊、性的淫乱の悪霊、ね、それだと息が合うとき実際に具体的にそういうことに移してしまうんです。
要するにですね、皆さんが夜更かしして、ね、そして健康管理をしないで、ね、寝ない、食べないということをし続けていたら、この体というのはばい菌という、ね、見えない、ね、その空気に触れやすいものになっているんですね。だからその人は病気にかかってしまうということなんですね。でそれだけじゃないですよ。良くない、ね、淫乱な書物、それを見ていて、そしてそういう見て、それをもう想像を膨らませて、でそういうことをやっていたら、ね、淫乱の霊がね、ふーっと空気のようにその人に吸い付けられていくんです。その人自身が磁石になってそれを引きつけてしまう。自分が磁石になってるの。不健康な生活をしていれば、ね、体の方が弱まり、ね、はびこっているばい菌などを吸い付けてしまう。磁石になっている。そしてさまざまなそのね、怒ったり妬んだり、ね、嫉妬したり、あらゆるこのね、疲弊したりするものを自分が持っていると、ね、それに吸い付けられてあらゆるものが来てしまう。でその時にどうなるかって言ったら、持っていた時っていうのはこれが実際的に現れないんですよ。皆さんが思っている時は、これにプラスアルファ、体が弱い時に風邪が流行ってる、体が弱いと誰に行く？弱い人に行っちゃうでしょ。そしたら弱い人が風邪の菌をもらっちゃうよね。もらっちゃったら、風邪の菌をもらう前はその人は体が弱くてもやらないです。今すごい分かりやすく言ってあげてんだよね、体が弱くても風邪の菌をもらってない時は熱も出ない、ね、そして咳もしない、痛くもないということなんだけど、弱い、ね、ちょっと元気がないという状況の中で風邪の菌をもらっちゃうと、菌をもらったことによって菌をもらった時に風邪の症状が出るの。淫乱をもらっちゃった時に淫乱の症状が出るの。嫉妬、妬み、怒り、そねみ、もろもろのものを自分が持っていたって、ね、悪霊が 吸い付かれてきた時に初めて風の菌が入った時に症状が現れると同じように全くの症状が現れる。だから自分がね、そういう症状が現れた時というのは自分が症状が現れる前に前兆としてやってることがあるんですよ。中学生の子ですごい淫乱な子がいましたね。女の子ですよ。見た目ものすごいお嬢さんですよ。いやらしいものは絶対見そうもない人ですよ。なのにいやらしいものを見てたの、隠れて見ただけじゃなくて、その本はもらってたのね。あのみんなでこう回し読みしてたから自分の本じゃない、それ自分の元から離れたの。離れた時に本で見た内容ってあるでしょ。でそれが自分の中にずっととどまっていて、それをずっと楽しんでる、ずっと楽しんでるうちにどうなったかって言ったらね、淫乱なものがピタッとくっついちゃったんですよ。そういうものなの。私たちは嫉妬、妬み、怒り、そねみね、もろもろのものを自分が持っていて、ずっと持っていて、それをね2日も3日も具体的に考えて考えて考えてということになっちゃうとどうなるかって言ったらピタッとくっつくんですよ。霊が今言ったでしょ、パスタが空気のようなものだって、息ねようなものだって、見えないよって。霊は見えないです。霊の技は見えるの、引きつけを起こしたりね、あぶくをかいね吐いたり、そして大きな声を出したり淫乱なことをしたり、霊の形は見えるの。でも自分の中から自分の手足でやってるから、人も自分も自分だと思ってるんだ。なんであそこの娘あんなになっちゃったんだろうって、なんであそこの息子は突然ねあんな暴力的になっちゃったんだろうって、みんなその人イコールその人だと思ってるんです。聖書はその人だって一切言ってないんですよ。聖書が言っているのは霊だって言ってるんですよ。霊だって言ってるんです。その霊が入ってるから霊がその人に入ってね、そして合体されたから、風の菌がその人の体に入って合体されるとね、咳き込む、喉が痛くなる、熱が出る、それと同じように私たちが怒った時に怒りをすぐ収めないでそのまま持ってたり、妬みをそのまんまね持ち続けたり、淫乱をそのまんま持ち続けて持って遊びしたりすると、それが霊と合体しちゃう。それで現れるのがその症状なんですよ。今すごくわかったでしょ、風の今言葉ですごくわかったでしょ。これが霊が私たちと一体化されて起きるそのすべての技なんですよ。
ですからこのね霊、これプネウラ、あプネウマって言うんですけども、動く空気、風とか、あるいは霊、息吹ですから、全能者の息がこの、ね、私たちの中に息吹かれた時に私たちは生きるものとなりました。神の霊が、ね、私たちの鼻に吹き込まれた時に私たちは生きる魂となった、ね、創世記の2章に書いてあります。その、ね、全能者の息が息吹かれているにもかかわらず、ね、この私たちは自由意志を持っています。ですからこの、ね、全能者から離れて自分勝手な方向性で、ね、動こうとするとき、自分勝手な方向性で生きようとするとき、自由意志をそのように用いてその別の息と息が合うとき、ね、悪霊やまたその他諸々の霊、ここにおいては、ね、プネウマポネーロス、ね、悪い邪悪な息、邪悪な風、邪悪な霊、ね、 邪悪な意気、それと、ね、一体化するとき、その悪霊の、ね、諸々の症状が現れるわけですし、また、これ、ね、プネウマ、ポネロス、カイ、アセネイア、ね、このアセネイアが病気とか病弱とか、ですから、ね、病とか病弱の意気もまたあるんですね。空中漂ってます。ね、風邪のウイルス、それが確かに空中に漂ってはいるんですけども、それと、ね、それを取り入れてしまうとき、確かにその人は、ね、風邪のウイルスに侵されてしまう。しかし霊的なものも、ね、あるんです。病弱の霊、ね、病にしてしまう霊、これと、ね、息を合わせるとき、その人が、ね、本当に心が、その病んでいる、ね、それならば病の息がその人の心の中に入っていくんですね。息という漢字、皆さん思い描いてください。息、ね、自分の字に心ですね。自分の自らの心、これが息、ね、本当に漢字は霊的ですね。ですから自分の心の状況、自分の心が本当に病を呼び寄せるようであるならば呼び寄せてしまうんです。自分の心が、ね、淫乱を見たいというんだったらば淫乱の霊を呼び寄せて、ね、自分の心がもう怒りたい、ね、もう本当に妬みによってキーってなりたいんだったら、そういうふうにですね、そういう霊が寄ってきて、そしてその霊と息が合うとき具体的行動を起こしてしまう。カインがそうでしたね。カインさんはわざわざカインにアドバイスしました。あなたはなぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであるならば、それならそれでよい。しかしあなたがもし正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしている、悪い霊が戸口で待ち伏せしている、あなたはそれを納めなければならない。ですからその悪い霊が、確かに頭の中にモヤモヤって入り込もうとします、ね、その時ちらっとですね、そういう良くない思い、怒りとか妬みとか淫乱とか、そういった思いが、ね、頭に入ろうとする時に、
ね、イエスの御名によって出ていけ
そうです、
ね、で言って、あとはね、主はキリスト、生きておられる神の御子です、私はイエス様から生まれたものです、あなたの血潮で私を清めてください、イエスの血潮で清めてくださいとか、イエス様に関わる言葉を宣言するんです。だからずっと御言葉宣言しなさいって言ってるね、入ってこようとしている時に、ね、人間誰しもがその感情を持ってるんですよ。ですけれど、その持っている感情に悪い霊という息が、ね、それがビタッとくっついて根っこを下ろして、そして実体化されないために、ね、それが本当に実際その事件が起きないためにしなければならないのが何かって言ったら、ふっとよぎった時にイエスの御名によってそれを断ち切る、ね、いやらしいものを見たいと思った時にイエスの御名によって私は見ないつって、わざと聖書を開いてる、ね、わざとそれと全然反対なる、ね、ものを見る、ね、淫乱なものを見たいなと思ったら、淫乱なものを、反対なるものをイエスの御名によって見る。ね。ゲームがしたいなと思ったら、ゲームと反対なる。ゲームは遊びでしょ？遊びじゃないものをなんか見つけて一個やればいいんですよ。例えばの話、ね、つまらないかもしれないけど、窓拭きでもいいじゃん。ゲームやったって窓はきれいにならないよ、ね、でもそれを打ち勝つために、そのゲームに使ってたこの手、これをね、他のまどもなことに使うということによって、窓拭きだったらあとやった後に、ゲームやった後はイライラが募るけど、窓拭きやった後はね、つまんないことだけど、やった後見ると気持ちいいですよ。ああ気持ちいいなーって。そういうふうに、あのね、闇、良くないことに対して良いことで対処するということを私たちには必要なの。それしないと、それしないとね、いつまでもそこからは離れられない。居眠り、私言ってるじゃないですか。居眠りしてる自分を自分で戒めることがなかったら、一生その人からは離れないよ。居眠りしてる自分を殴るなりね、 つねるなり、氷水を飲むなり、自分で何か対処をして、それ対処しよう対処しよう対処しようとすると、その居眠り、そのさせていったものが自分から離れていきます。人の助けというのは時に効果がありますよ。でも赤ちゃんですよ。自分でね、5歳もなっていつまでもね、あのおむつ取ってない、学校に行けないよ。恥ずかしい人生になってしまう。だから自分が自分でね、自分を制御するね、ちょっと良くないことが自分でふつふつとした時に、良いことをわざとして、それでその良くないことを追い出してしまう。これが絶対必要ですよ。その時に気をつけなければならないのが、良いことだからつって成果がないことより、例えば掃除だったらもうすごい成果が見えてるよ、ね、ピカピカになってるから、そして自分も気持ちがいいし、 人が見た時も気持ちがいい、あいいねって、すごいねって。だから良くないことを断つ時は、他の人がね、あいいですねって、あすごいですね、あ感謝ですねって、あありがとうございますって言えるようなことで、良くないことをこう変えてしまう、チェンジしてしまう、ね、それが私たちには必要なんです。
でこのね、悪い空気ね、邪悪な悪い霊ね、これらのものを、あるいは病、これも悪い空気のその類です、ね、これらのものを、ね、が来ようとするとき、確かにですね、言葉によって塗り替えること、ね、これは大事です、ね、ですから言葉、ね、思いの中を本当にその御言葉、健全な言葉で巡らしているならば、その悪い空気がふって入ろうとしても、それ、ね、跳ねのけるんですね。一瞬そういう思いが浮かばれる、ね、そういう思いに皆さん付着したなりません。汚れた思い、なんで自分こんな、ね、いやらしい、なんでこんな自分邪悪な、そんな思いに駆られるんだろうかっていう時、その時、ね、空気が、ね、入ってくるんです。皆さんの内側から湧き起こってきたものではなく、ね、外来性のものだと思って、そしてイエスの名前によって、ね、出ていけ、ね、そういうふうにするべきです。でどのようにしてこれ対処するか、ね、確かにそういうふうに自分自ら言い聞かせというのも大事なんですけど、一番確実な方法はイエス様のところに行くことですね。この癒していただいた女たち、ね、なんでここの、ね、イエス様の周りにいるのか、癒していただいたから、です。イエス様から。彼女たちは治りたいという心があって、それでイエス様のところに行って、そしてイエス様は、ね、その治りたいという、そのあなたの、ね、信じた通りになるように、ね、イエス様は癒してくださる方だということを信じて、イエス様のところに行ったら、ね、この、ね、7つの悪霊に疲れていたマグダラのマリア、ね、彼女もその 7匹の悪霊をその彼女の中から追い出していただけたんです、イエス様から。なぜ？彼女はイエス様のところに行ったからです。でそれで彼女は今ここにこうしてイエス様と、ね、いつも付きっきりで共に働いているんですね。その他にも、ね、このヘロデの執事クーザの妻ヨハンナとかスザンナとか、その他財産を持ってイエス様に仕えている人、女たちが大勢おりました。彼女たちみんな、ね、あるいは彼らはみんなこのイエス様のその魅力に疲れ、そしてイエス様に癒していただいたから、だから、ね、イエスさんと一緒にいるんですね。ちょっともうすでにですね、まあ、この、まあ、4節以降種まきの例えで、これ非常にですねボリュームが、大きい話ですので、ちょっと今日は3節まででちょっと今日は計らずもですね例の話になりました。ですから、ね、せっかくですからこの例のことについてもう少し見ていくんですけども、エペソビトへの手紙の2章、ね、こちらの方にその空中において邪悪な霊が働いている様が、実際書いてあります。エペソの2章の、ところ、まず1節と2節、 あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。ここにおいてはまだ救われてない頃の、ね、クリスチャンたち、あなた方はその頃はこの世の流れに従って空中の中における霊、これにこの霊に動かされて歩んでおりました。空中にはいろんな霊が漂っています。そしてその、怒りの霊、不従順の霊、淫乱の霊、そのもろもろに流されながら、あなた方は歩んでいたけれども、そのあなた方は今はイエス様にあって恵みによって救われた。それがこの3節以降続いています。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。キリストにあって救われた。かつてはその空中の霊に、もう引きずり回されて突き動かされて、わけもわからずにもう嫌な思い、絶望的な思い、淫乱な思い、そうした諸々の邪悪な思いによって振り回されていた。しかしキリストイエスにあってあなた方はもうその罪禍と死の中に歩んでいたあなた方たちは救われた、書いてあります。先ほども言いました、彼女たちなんで救われたのか、キリストと共に歩んだからです。キリストのところに行ったからです。だから、そういう邪悪な思いがよぎった時、そういう霊が降って思いの中に心の中に入り込もうとしたという、そういう時に皆さんはキリストにあって従えるべきです。罪が戸口で待ち伏せする時、その時こそ皆さんは、イエスキリストにあってふさわしく行動するように、そのイエスキリストへと思いを、その中にしっかりとイエス様に結びつけるように、そのようにしていくべきなんです。しかし、その邪悪な思いが来た時に、カインのように邪悪な思いと、聖なる思い、その二つが間に立った時、邪悪な思いの方に心を結びつけて息を合わせてしまうならば、具体的に殺人とか邪悪な行いとかそれをしてしまうんです。だから、罪が戸口で待ち伏せしている時に皆さんはそれをイエス様に会って収めるべきです。キリストにあって治めるならば、イエス様は治すことが可能なお方です。この邪悪な霊においても、あるいは、病とか病気とか、そういう病弱とか、こういったアセネイア、これらの霊、これらに対してもイエス様は治すことがお敵になるお方であり、またこのポネーロスの霊、邪悪な悪霊、悪どい霊、そうしたものに対してもイエス様は、治していただく、治すことがおできになるお方です。マクダラのマリアは7つの悪霊を、追い出していただきました。この邪悪な霊と、結合するとき霊が具体的に入ってくるんですね。1匹2匹3匹と、7匹マクダラのマリアには入っていたんですけど、全部彼女は追い出していただきました、ずっとイエス様の元に留まっていたからです。イエス様に、イエス様と行動を共にし、イエス様の言うことに同意し、そしてイエス様を救い主とて崇めたから、だから彼女からは追い出していただくことが可能だったんです、当時その他にも大勢悪霊に使われた人たちはいたと思いますけども、しかしマクダラのマリアが、なぜこのように用いられたか、なぜ、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、もともとヘロデと一緒に、ヘロデ本当に性的にも道徳的にも大敗したそういう一家でした。その中でにいたこのヨハンナ、彼女も、そういう道徳的性的腐敗状態から救われたのはイエス様と一緒に行ったからです。皆さんは、 治りたいですか？ならば皆さんもイエス様と行動を共にするべきです。するならばイエス様は追い出すことが可能な方です、ね、悪霊が7匹だろうが何百匹だろうが、ね、追い出していただくことは可能なんです。どうか皆さんはこのイエス様について、そして本当にイエス様のために皆さんが捧げるとき皆さんは報いを受けます。このイエス様にあって共に歩み、そしてイエス様の働きをし、そしてイエス様から豊かな報いをいただき、ますます癒され、あらゆる病弱や病や悪霊やまた諸々の金欠や、そうした諸々の良くないことからますます解放されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それでは今いただきましたこの恵みの御言葉、これを思い巡らしつつ、今それぞれが主の御前に出てそれぞれの祈りをする時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは本当に罪を見て、罪を聞いて、そして罪を飲み食いして、それを体験した親から主よ生まれたものです。私たちの先祖はあのエデンにおいて神の御言葉を背いで、そして自分がしたいことを悪魔サタンのそそのかれたまんまそれをやってしまい、そしてこの罪に勝てないものになってしまいました。主よ、私たちはこの時間人の子として私たちのところに来てくださり、この罪にただ一人人の子として打ち勝ったお方、このイエス・キリストにあって私たちも勝ち方をあなたが教えてくださり、勝つものとして選んでくださったことを感謝いたします。勝つ秘訣は一つしかありません。ただ一人勝たれたお方、このイエス・キリストにとどまることです。イエス・キリストのように思い、イエス・キリストのように考え、イエス・キリストのように話し、イエス・キリストのように歩み、イエス・キリストのように働くということが、主よこの全ての罪から勝つ力であることを感謝いたします。主よ、あなたがもうすでに模範を示してくださいました。そしてあなたの語れたその勝利の中に私たちを入れてくださり、そして勝てない私たちに勝つあなたの名前を与え、そしてその名前によってあらゆる誘惑、惑わし、そしてあらゆる自分の中にふつふつと起こる、主よあらゆる罪の促し、それを勝つことができますように、あなたの皆を与えてくださったことを感謝いたします。あらゆる時にイエスの皆によって、イエスの皆によって出て行け、イエスの皆によって去れと、主よ私たち自身が自分にも命令し、そして外から自分に入ってくるものに対しても、主よ私たちは命令してそれを対処していくことができますように、それを追い出していくことができますように、イエス様あなたが私たちを助けてくださることを感謝いたします。あなたの皆が私たちの助けです。あなたの皆が私たちの勝利です。あなたの皆が私たちの誉れです。あなたの皆が私たちの栄光です。あなたの皆が私たちの主よ勝利であることを宣言いたします。あらゆる時にあなたの皆を呼ぶことができますように、あらゆる時に主よあなたを頼り切ることができますように、あらゆる時にあなたの皆を呼び、そこにとどまり、あなたの皆が私たちに教えてくださるあらゆることを主よ宣言して、それを手足に下ろして、それを全部実体化していくことができますように、イエス様あなたが私たちを助けてください。今日あなたがこの御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。主よ、本当にこの空中には邪悪な汚れた空気、プネウマ、そのような動く空気が、霊が確かにおります。あるいは病、病弱のそのような空気、それが確かに空中におります。私たちは主よ健全な思い、健全な心、健全な言葉を心の中に満たし込み、そしてそのような邪悪な汚れたものを一切跳ねのける私たちでありますように、それらがふっと思いの中に、心の中に吹きつけるとき、その時こそ私たちはイエス・キリストの名前によってそれを跳ねのけることができますように、それをくっつけてしまい、それを思い巡らし、それとその空気と混ぜ合わせ込まされることがないように、 また、もし塩ほてに混ぜ合わせ込まれてしまい、このマグダラのマリアのように7つの悪霊のに疲れるような、そんなようなことがあっても、イエス様、あなたに従い続け、あなたと行いを行動を共にし続けていくうちに、それらは追い出されていく、そのことを感謝いたします。イエス様、あなたにとって治されない病はありません。あなたが癒すことのできないものはありません。主よ、しっかりと私たちはあなたと共に歩み、あなたの健全な言葉をこの心に、思いにしっかりと混ぜ合わせ、それと一体化し、それと共に歩んでいくことによって、健全な実り豊かな歩みができる我ら一同でありますように、あなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。